私はすべての人に我が霊を注ぐ。あなたたちの息子や娘は預言し、老人は夢を見、若者は幻を見る。お体にご支障のない方はお立ちください。三栄賛美歌29番です。どうぞお座りください。宮須先生にお祈りを捧げていただきます。
天の父なる神様、一人子イエスキリストなる子なる神様、そして聖霊なる神様、尊い御名を心から賛美いたします。聖霊降臨節を迎えて、今私たちは聖霊の恵みを覚えつつ、今日も共に祈りの場に、あなたのご臨在してくださるその場所に私たちを呼び寄せて、信仰の交わり、神様を礼拝する場所に私たちを導いていてくださることを心から感謝いたします。私たちは今あなたを礼拝し、またあなたを賛美し、またあなたの御前に祈るひとときを持とうとしています。父なる神様、御子なる神様、そして聖霊なる神様として、あなた様はこの世界と、そしてすべてのものに望み、導きとご栄光を表していてくださいます。最初から、そして世の終わりに至るまで、あなたは私たちを見守り、そして私たちと共に歩まれ、私たちにあなたの御心、御旨、あなたの御国を、あなたのご支配を表し続けていてくださることを感謝いたします。あなたはこう天地すべてのものを創造なさって、私たち一人一人にあなたの命を与えていてくださいます。しかしながら、私たちの地上で歩む歩みの中に、その命を喜び感謝することよりも、自分の思いや、また自分勝手な独りよがりの生活や、神様を全く無視した生活の中に、救急として慌てふためいたり、あるいは人を裁いたり、人とうまく関係が結べなかったり、あるいは自分のいろんなわがままの思いの中に閉じこもっていた私たちを、あなたは私たちのところに、あなたの御子イエス様をお使わしくださって、私たちにあなたによって裁かれるのではなくて、このお方が私たちの罪を全部背負って、贖いの技を成し遂げて、私たちを裁かれないで救い出す道を開いて、さらには私たちに新しい命を約束するかのように復活させてくださって、このイエス・キリストの表してくださった御恵みの中に、私たちに 救いの道を開いていてくださることを感謝いたします。そしてあなたは聖霊のお力によって私たちを新たに作り変え、生まれさせて、私たちが神様と本当に共にあるように強め、導いて、支えていてくださいます。私たちはついつい自分たちの知恵や考えや思いはかりで行動しやすいですけれども、あなたは聖霊によってあなたの知恵を私たちに示してくださろうとしています。どうか私たちにあなたのお導きを与えてください。人間の働きではなくて、イエス様のなさってくださる模範、御恵みの中に私たちは巻き込まれて、あなたのご栄光の中に、あなたの御業を表していく、成し遂げていくものへと私たちを整えてください。主よ、私たちが人間的な喜びや満足ではなく、あなたの喜びに預かって、神様のご栄光が表されることこそ、あなたが喜ばれることこそが私たちの喜びとなりますように。主よ、今私たちに聖霊の導きを与えてください。そして神様、今あなたがお立てくださって導いてくださる私たち、この教会の私たち一人一人を今日も顧みてください。あなたが生かし、守り、愛してくださるあなたの御手の中に私たちが強められ、また癒され、支えられて、神様、感謝を持って日々を歩んでいくことができますように。そしてまた弱さを覚えている方々に、どうぞ必要な助けと力を与え続けてください。神様、私たちは一人一人弱いですけれども、共に声をかけ合ったり祈り合うことを通して信仰の交わりが開かれていることを本当に感謝いたします。どうか互いに愛し合い、祈り合う群れをあなたがここに、この教会にの中にしっかりと持つことができるように、神様、助けと導きを与えてください。そしてまた神様、子どもたちを覚えてください。子どもたちが神様から愛され、生かされています。その子どもたちの心も体も強めてください。来週には子ども祝福式を持ちたいと願っています。子どもたちの柔らかな、神様から愛されている心が祝福されますように、健やかな成長をいただいて、神様のより深い恵みの中に包んでいただくことができますようにお願いいたします。そしてまた望み幼稚園の働きを、主よ、顧みてください。あなたの憐れみによって今6月を迎えました。2ヶ月の間、神様が子どもたちを守り、そしてまた幼稚園の働きを祝福していてくださること、ありがとうございます。神様、ますますどうぞあなたの恵みに満たされて、神様をより教えられ、また神様の愛に導かれて、子どもたちの心も体も成長していきますように。そして携われる先生方を神様のご栄光のために用い、助けてくださいますようにお願いいたします。今いろんな季節の変わり目で、いろいろな体調を崩しやすいお子さんたちもあることを感じます。皆さん、どうぞ守って支えてください。主よ、私たちの教会だけではなく、神様、この近隣の諸教会を今日も覚えてください。あなたがお立てくださる神様、奉仕者を用いてくださって、あなたの御心を、御言葉を今日も表してください、お伝えください。そして教会が御言葉によって強められ、神様のご栄光が表され、あなたを信頼し、一緒に喜ぶ仲間同士の交わりを祝福してください。また目を海外に、あれ、周りに向けますと、いろんな悲惨な出来事があります。神様、どうか憐れんで助けてください。どうかあなたが必要な力、生きる力を子どもたちに、そして弱い立場の方々も含めて、みんなが強められていきますように、主を憐れんでください。主を、今あなたを待ち望んでいます。どうぞ今日もあなたのお言葉を私たちに お示しくださり、あなたの御心を知り、あなたにお従いすることができますように、どうぞあなたが導いてください。これらの願いと祈りを私たちの救い主、主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はお立ちください。主の祈り、賛美歌93-5a です。主の祈り。天にまします我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく何時のものなればなり。アーメン。賛美をいたします。賛美歌352番です。どうぞお座りください。本日の聖書の箇所を拝読いたします。使徒言行録第2章22節から36節です。新共同訳聖書では新約聖書215ページ下段後ろから4行目からです。使徒言行録第2章 22節から36節、イスラエルの人たち、これから話すことを聞いてください。ナザレの人イエスこそ神から使わされた方です。神はイエスを通してあなた方の間で行われた奇跡と不思議な技と印とによって、そのことをあなた方に証明なさいました。あなた方自身がすでに知っている通りです。このイエスを神はお定めになった計画により、あらかじめご存知の上であなた方に引き渡されたのですが、あなた方は律法を知らない者たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったのです。しかし神はこのイエスを死の苦しみから解放して復活させられました。イエスが死に支配されたままでおられるなどということはありえなかったからです。ラビデはイエスについてこう言っています。私はいつも目の前に主を見ていた。主が私の右におられるので、私は決して動揺しない。だから私の心は楽しみ、舌は喜びたたえる、体も希望のうちに生きるであろう。あなたは私の魂を黄泉に捨てておかず、あなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。あなたは命に至る道を私に示し、見前にいる私を喜びで満たしてくださる。兄弟たち、先祖ダビデについては、彼は死んで葬られ、その墓は今でも私たちのところにあるとはっきり言えます。ダビデは預言者だったので、彼から生まれる子孫の一人をその王座につかせると、神がはっきり誓ってくださったことを知っていました。そして、キリストの復活について前もって知り、彼は黄泉に捨てておかれず、その体は朽ち果てることがないと語りました。神はこのイエスを復活させられたのです。私たちは皆そのことの証人です。それでイエスは神の右に挙げられ、約束された聖霊を御父から受けて注いでくださいました。あなた方は今このことを見聞きしているのです。ダビデは天に昇りませんでしたが、彼自身こう言っています。主は私の主にお告げになった。私の右の座につけ、私があなたの敵をあなたの足台とするときまで。だからイスラエルの前科ははっきり知らなくてはなりません。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。イエスは救い主と題して三好牧師より御言葉を取り継いでいただきます。
先週28日の礼拝では、教会の記念日であるペンテコステ、聖霊降臨日を覚える時を持ちました。主イエスは天に昇られる前に弟子たちに父のなる神様のお約束として聖霊が下るからそれを待つようにと命じておられました。それで彼ら弟子たちは主イエスが天に昇られた後一箇所に集まって心を合わせて約束の聖霊を祈り求め続けました。そうこうするうちにユダヤ人の祭りである五旬祭の日を迎えたその日にもおいても 彼らはみんな集まって祈っていました。その日に聖霊が下ったわけです。一同が聖霊に満たされたその時、聖霊が語らされるままに他の国々の言葉で彼らは神様を賛美し始めました。その時大きな天から物音がしたという音を聞きつけて、いろんな国々からエルサレムに来ていましたユダヤ人たちがそこに駆けつけてきまして、そこで彼らが目撃した光景が、あの主イエスの弟子たちが大胆に他の国々の言葉で神様の御業を語っている姿そのものでした。その姿にあっけに取られたわけです。話しているこの人たちはあのガリラヤの田舎なものではないか。それなのにこの人たちが自分たちが語る言葉を話している。だから何を話しているかが分かる。これはただ単に何か叫んでるんじゃなくて、神様をの御業を賛美していると感じたんですね。人々は戸惑い、一体これはどういうことかと互いに言い合った。でもある人たちは、あの人たちは新しいブドウ酒に酔ってるだけだ、つまり酒に酔って訳のわからないことを喋ってるんだとあざける人たちもいた。そういうひどい抽象の言葉を聞いた彼ら弟子たちはどう思ったかというと、これ私の勝手な推測ですけど、以前だったら、まあやっぱりユダヤ人の指導者を恐れている以前の彼らの姿だったら、もう落ち込んでですね、意気消沈して黙ってただろうと想像するんです。だけどここでは聖霊に満たされた今はもう全く落ち込まないで立ち上がっているわけです。弟子のペテロは他の弟子たちと共に立って、そこにいた人たちに声を張り上げて、自分たちがどうしてこのように大胆に語るようになっているか、その理由を語り始めたんです。それが14節から36節にかけて記されているペテロのメッセージです。今読んでいただくちょっと前の14節から21節に何が書いてあったかというと、この聖霊のが下ったという降臨は旧約聖書の時代に神様が予言していたことであると説明しました。今自分たちが大胆に語るのは、あの旧約の預言者ヨエルの予言していたことが成就したんだとペテロは語るわけです。預言者ヨエルが、終わりの時私の霊をすべての人に注ぐと語りました。主の霊を受けた者が幻を見、夢を見るともあるように、神の御心が分かり、それを示されたことを人々に伝えるように予言したと、予言すると言われていたことがここに起こっているとペテロは語るわけです。予言の通りに、主イエスの約束の聖霊を待ち望んでいた弟子たちに聖霊が下って、聖霊が示される通りに大胆に神の言葉を語り続けている、そのことを語るわけですね。その上で今司会者に読んでいただいた聖書箇所の22節以下に入るわけですけども、ペテロは丁寧に、多分集まってきた人たちの姿を見て、皆さんは敬虔なユダヤ人、神様を信じて神様を恐れて神様を第一にする方々だと見受けました。今から話すことを聞いてください。今から話すことは一言で言うならば、ナザレの人イエスのことです。この時は主イエスがあのむごい十字架につけられてまだ50日ちょっとしか経ってない時でもありますから、ペテロは人々がナザレの人イエスのことを知ってると思って語りかけるわけです。皆さん、ナザレの人イエスをご存知ですよね。この方が人々の間で行われた奇跡、不思議な技、印をご存知ですよね。事実、主イエスは力ある権威を持って教えておられました。また病にかかっている人たちの病を癒してくださいました。そして
悪霊に疲れて苦しんでいる人たちから悪霊を追い出してあげられました。そのように力強い御業によって、このイエスは神から使わされた人だとはっきりと示しておられたではないですか。そこには神様がなんと素晴らしい方なんだろう、神様の愛は、神はその一人がお与えになったほどによう愛された、それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を持つためであると言葉にあるように、ここには神様はこのイエス・キリストを送ることによって神様の愛が示されたんですと語ったんだと思います。しかしこのイエスの教えを聞き、御業を見て喜んで歓迎する人ばかりではありませんでした。イエスを快く思わない人たちもいました。特にユダヤの指導者たちからは妬まれ、憎まれ、そして機会があるならばイエスを捕らえて亡き者にしようという、策略が走っていました。23節を見ますと、神はイエスをあなた方に引き渡されたという言い方があるんですけど、引き渡すという言い方は、きれいな言葉ですけども、実はそれは捕らえるとか捕らえられるとか、あるいは裁判に、に渡すとかですね、そのような結構ひどい内容の言葉です。そのようにイエスが引き渡されたことは偶然に起こった出来事ではない、そこには神様のお定めになった計画によることなんだとペテロは言います。神様があらかじめご存知の上で起こったことだとペテロは言うわけです。イエス様が捕らえられたり十字架につけられたことは、実はそこには神様の御心があった。それは何かというと、人々を罪から救い出すために神様はあえてその主イエスを十字架の苦しみに合わせて救いを成し遂げていかれたんだというニュアンスがここに込められています。ところであなた方は目の前に立っているユダヤ人たちに向かっています。あなた方は律法を知らない人たち、つまり外国人の人たちの手を借りて十字架につけて殺してしまったではないですかと語るわけですね。つまりユダヤ人たちはイエスはなんかいらない、イエスは嫌いだと、そういうことからローマ総督ピラトの元に連れて行ってイエスを死刑にするように求めていった。しかも彼らの強い憎しみと要求によってイエスを死刑にすることが決まってしまいました。そしてその後ピラトは兵卒たちによってイエスに対して十字架刑を処刑させてしまいました。そのようにさせてイエスを十字架につけて殺したのは他でもないあなた方ですとペテロは言うわけです。このようにペテロは語って、ここに集まってきたエルサレムに住む人たちにイエスを十字架につけてしまったこの罪は小さな罪ではない、大きな罪ですとはっきり指摘するわけですね。その上で二つ目のポイントに入るんですけども、ペテロはこう言います。イエスは十字架で殺され死なれたけれども、それで終わりではなかったんです。人が死んだら終わりです。あのむごい十字架につけられたイエスも確かに死なれ墓に葬られました。ですからそれを目撃した弟子たちは深く悲しみ、自分たちは生きる気力も失いました。しかし神様はこのイエスを死の苦しみのままにしておかれませんでした。死の苦しみから解放してくださった。神様はイエスを死から復活させられたんです。どうしてかというと、イエスが死に支配されたままでおられることなどありえないからですと24節に語ります。イエスは神からのメシア、救いしてあるのですから、メシアが十字架の上で死んでそのままであることはありえないということであります。どうしてペテロがこのように確信を持って語るかというと、この後詩編の、ダビデの歌である詩編16編を引用します。詩編16編で、神様と交わりの中にある人は神様から守られるということを語った後、 この今日の箇所で言うと、27節で、あなたは私の魂を嫁にしておかれず、おかずあなたの聖なるものを朽ち果てるままにしておかれない。つまり、この神様から守られている。そしてそれは死の力にも支配されないように守ってくださるだと。じゃあその、このあなたの聖なるものをというのは誰なのかということなんですけれども、ペテロはこれはダビデ自身が黄泉に捨ておかれないまま、死なないままであると語っているのではなくて、ダビデ自身は29節見ると確かに死にました。だからダビデではない。ダビデから生まれる子孫の一人が永遠の王座を受け継ぐ、その神様の誓いに沿ったものだと語るわけですね。それが実は旧約聖書サムエル記下の7章で、預言者ナタンを通してダビデがに対して神様が約束された、これは、ダビデ契約とも言われる言葉ですけども、あなたが神殿を建てるんじゃない、あなたの子孫が後を継いでこの王国を揺るぎないものにすると約束された、その約束なんですけども、でも実際にダビデの後に継ぐ王国は存続しませんでした。バビロンによって滅ぼされてしまいました。ですからやがてこの約束はダビデの子孫から来たるべき救い主を神様が起こしてくださることだと理解されるようになっていきました。それでペテロは2章の31節に語ります。このキリストの復活について前もって知り、ペテロはこの神は、彼は、ダビデはそのことを知った上で、彼は弓に捨ておかれず、その体は打ち果てることはないと語ったんだと。つまりダビデが自分のことではなくて、キリストが死の中から復活すると予言したんだと、ペテロは語ります。まあ、この解釈はかなり強引な解釈のように、まあ、思えるかもしれませんけれども、だけどダビデが言うように、彼が弓に捨ておかれず、その体は朽ち果てることがないという言葉にふさわしい方は誰かというと、ダビデ自身ではなく、イエス・キリスト以外には考えられません。ペテロ自身もそうです。ペテロの生涯を振り返るときに、このガリラヤで漁師をしていたとき、イエス様に出会いました。3年間イエス様と共に過ごして、イエス様の話を聞いて、なさる技を間近に見て、ああ、この方こそ、誠の救い主だと信じました。でもイエス様の側から、私は間もなく人々から捨てられ、十字架につけられ復活すると前もって説明されても、もう全くちんぷんかんぷんでわからなかったんです。だけどイエス様が十字架につけられて死なれた後、死から復活されたイエス様が自分たちに出会ってくださって、復活された姿を見せていただく中で、ああこの方は本当に救い主なんだと信じるように導かれました。そして今聖霊をいただいて、聖霊に満たされたとき、ペテロは深く教えられているわけです。ダビデが前もって予言していた、あのキリストの復活が確かに起こったんだ。神様はこのお方を黄泉に捨ておかれなかった。その体を朽ち果てることがなかったと確信して、私はイエスが本当に復活したことを目撃した証人です。私は見たんですと、語っているわけなんですね。で、復活されたイエス様が自分たちと40日間一緒に過ごしてくださった後、天に上げられ、神の右につけられました、右の座に上げられました。神の王座におられるイエス様から、今、約束の聖霊が送られてきて、今、人々を皆さんが見ている、このありさまは、まさに天の父がイエス様を通して、自分たちに送ってくださって、今このように私たちは大胆に語らせていただいているんですと語っているわけです。さらにこのペテロはその後、このちょっとわかりにくい表現でもあるんですけども、34節以下のところは、この最初の主は天の父なる神様のことであり、次の私はの主は御子イエス様のことを指しているんですけども、ここで主は私の主に告げになった。 私の右の座につけ、つまりこのイエス様が天において父なる神の完成する時まで天の座についていらっしゃることを示す預言ということなんですね。ダビデがイエス様が天に昇って父なる神の前に御座につかれることも預言していたと、ペテロは語るわけです。そして今日一番大事な言葉が36節なんですけども、だからイスラエルの前科ははっきり知らなければなりません。あなた方が十字架につけられて殺したイエスを神は主としメシアとなさったんです。皆さん今はっきり知らなければなりません。あなた方がイエスを拒み、イエス様なんかいらないと、あのむごい十字架につけて殺してしまったけれども、このイエスを神様は復活させられました。この御業においてイエスは主である、イエスはメシアである、そのことがはっきり表されたんです。そして今このお方は神、父なる神と等しい権威を持つお方として永遠の王座についていらっしゃるんですと、語るわけですね。そしてこの今聖霊に自分たちが見下っていることは、まさに主イエスが十字架にかけられ復活され天の座におられることが行われたことの結果として表されているものです。そう彼は語ります。この確信を持って、この当時の人たちだけではなく私たちに向かっても、イエスは人々によってむごい十字架につけて殺されたんだけども、神によって復活されていますとはっきり、そして今聖霊が与えられているんですと語るわけですね。で、このメッセージを私たちはどう受け止めたらいいんでしょうか。この時ペテロが語った時、人々はどう受け止めたかというと、37節を見ると、人々は大いに心を打たれ、自分たちはどうしたらいいですかとこのペテロに聞いたとあります。きっとね、この人々の心に響いて深い反省が起こったのだと思います。このメッセージは今日の私たち一人一人にも、どうしたらよいですかという問いに対する問いを、かけるように、迫っているんじゃないかなと思うわけです。このペテロの語った言葉は、実は当時の人たちだけではなくて私たちにとっても大事なメッセージであります。実は私たちは、私自身もそうですけども、神様を知りません、いや神様を知らないで生まれてきて、神様を知らないで育ってきました。それだけではなくて、神イエス様が誠の救い主であるということをなかなか認められなかったものです。そういう意味では神様の御心から離れていた、的が外れていたということで、罪というのは的が外れるという意味ですけれども、神様が願っているところから外れた状態の中に生きていた私たちです。そのように神様から外れてしまっていた私たちのために、神様からお前は良くない、裁くと言われても仕方のなかったものでありますけれども、今私たちがいろんな意味で苦しんでいるのも、私たちの犯してしまった罪の結果としての苦しみもあるかもしれません。そんな私たちを神様という方は罪からままに放っておかれるのではなくて、私たちを救い出すためにこのイエス・キリストにその罪を全部背負わせてくださる、十字架につけてこの世にして私たちを救い出そうとしてくださいました。そしてしかもこの方を死から復活させて私たちを導こうとしていらっしゃいます。新しい命の中に生かそうとしておられます。この救いを、このイエス様を通してあらゆる救いを信じる者に聖霊を注ぎ、私たちを励まし導こうとしてくださるんだということなんです。ですから私たちは今日教えられていきたいのは、この聖霊に導かれて、イエス様ってどんな方なの、イエス様って何をしてくださったのということを、私たちはもっと分からせていただきながら、イエスは主、イエスは誠の救い主ということを私たちはより教えられていきたいと思うんです。この方が今もそしてこれからも 私たちを誠の面で真実の面で導くてくださる方であるからです。私たちはいろんな計画があったり思いがあったり、自分で何とかやれるんじゃないかなと思う現実もないわけではありません。だけどもそんな私たちを見捨てないで本当の意味で愛して、そしてイエス様を通して救おうとしてくださるその恵みは本当に尊い恵みであることをですね、今日もう一度新たに教えられて、このお方から私たちは本当の命を恵みを一緒にいただけたらと願っています。お祈りいたします。あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。今日私たちはペテロのメッセージを自分たちに語りかけられたメッセージとして受け止めたいと願います。私たちは直接イエス様を目の前にして十字架につけたわけではありません。またイエス様が目の前にあられたらきっともっと尊敬しイエス様を信じたに違いないと思える面がないわけではありません。だけども私たちは神様のことが分からず自分勝手に生き、イエス様を救う主と認めることもできない、いろんな弱さを抱えながら生きてきました。だけどそんな私たちをあなたは見捨てないで、このイエス様を通して私たちを救おうとしていてくださいます。このイエス様の表してくださった救いこそ私たちにとってかけがえのない救いです。このイエス様を本当に心から信頼し、このイエス様を仰いであなたを信じて歩み続けることができますように、どうぞ聖霊の豊かな導きを与えてくださって、もっともっと深くイエス様との深い交わりの中に私たちを招き入れて導いて、私たちを生かし支え助けてください。神様、お一人お一人の心の中に今日もあなたが、これからもあなたがご栄光を表し御業をなさってくださることを一緒に信じて歩まさせてください。これら願いと祈りを私たちの救い主主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。
お体にご支障のない方はお立ちください。賛美をいたします。